tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami. Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkha padam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkha padam samadhiyami.
Kame sumicca chala velamani sikkha padam samadhiyami.
Kame sumicca chala velamani sikkha padam samadhiyami.
Musavada velamani sikkha padam samadhiyami.
Musavada velamani sikkha padam samadhiyami.
Suramelaya majapamadatana velamani sikkha padam samadhiyami.
Suramelaya majapamadatana velamani sikkha padam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu,
sadhu, sadhu.
はい、じゃあね、今からはね、般若心経ですから、いつも通り読んでくださいね。ある意図、漢字財菩薩ってくらいのペースでやりますからね。マカハンニャハラミタ心経薩行人般若波羅蜜多時諸賢厳戒苦一切苦薬舎利子式不異苦苦不異式即是空即空即是色即是色即是色即是色即是色即是色即是色即是色即是色即是色即是色式十尊業式無限二微絶身二式小高未即法無限界内し一式界無無明無無明人内し老子薬無老子人無苦十滅道地薬無徳意無所得サタハニャハナミタコケゲムケゲコムウクフリイサイテンドムソエハンニャハナミタコアノクタラサンミャクサンボダイコチニャハナミタゼンダイジンシュ禅代修禅無上修禅無頓度修の上細工真実不幸高説般若羅蜜多終息節終末ギャテギャテハラギャテハラソギャテモジソワカニャシンギョネガワクワ
この功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善こと。
たくさんの人が入ってくれていますね。はい、中にはフィンランドの人もいますね。フィンランド人じゃなくて、フィンランドにいる日本の人ですけどね。はい。はい、じゃあね、今からね、1時間ちょっとね、一気にお話をさせていただいて、でそれから金品と、総統集で言うんだけども、普通はウォーキングメディテーションですね、歩く瞑想で、ちょっとね、総統集の金品とはちょっと、基本はもちろん同じですよ。基本同じなんだけども、ちょっと歩く場所とかがちょっと違うんで、それをやります。晴れていたら、何かここで、何か外でやってもらいますからね。でその後ね、立禅、立つ座禅をねちょっとやって、でそれから瞑想をね、したいと思います。でそれで、ここに、ここに残ったままで、ちょっと質疑応答して、で、5時ぐらいに終えて、でまだ余裕ねある人だったら、ちょっと残っていただいて、向こうへ移動して、お茶飲みながらでもね、お話できたらなと思いますので、ね、お願いいたします。はい、アポッドキャストの人たちにね、言うと、今ね、私は、北海道の札幌のね、宝光寺さんっていう外州のお寺に来て、北海道の札幌のマインドフルネスの会っていうか、マインドフルネス、ほとんど1日リトリートですね、を、今やってる最中ですね。午前中に由美先生によるね、ヨガがあって、本当に体の隅々まで、隅々深いところからねほぐれていくね、ヨガでした、ね。はい、で今マインドフルにお弁当を食べて、でそれから午後のね、時間に入ってきましたね。はい、でね、さっきね10時ぐらいに、スタートした時に、ちょっと経緯をお話ししましたけれども、それとね今日のお話がリンクしているので、もう一回ちょっとねお話ししておきますね。ここは宝光寺さんは曹洞宗のお寺、なんですけれども、で私自身もね曹洞宗にで、お坊さんになった人間で、20世紀ですね、20世紀ってちょっと大げさだけど、でその後ちょっといろいろその理由についてもね、今ちょっと今回のとリンクしてるので、お話ししますけども、ミャンマーへ行って、でそれで、戻ってきてから まあ、鎌倉を中心に、縁のあるところでね、あの瞑想会をしている最中で、で、まあ、1年に1回ちょっとインドへ行ってるっていうことですね。で、であのまあ鎌倉はね小さなお寺なんで、あのちょっと、それじゃちょっと間に合わないんで、ようやくきちんとしたね、あのお寺を、まあ、お寺、あの都会だとね土地代がめちゃくちゃ高くなるので、あの山の中のお寺で、今計画中で、まあ、ほぼねあのファンドレジングが、まあ、うまくいって、もう全部ねうまくいってるんですよ。もう地盤調査までしちゃってる、地盤調査もね OK が出ちゃうんで、もうあとは本当あの建設するだけなんで、で、まあ、建設会社もねあの意外とねちょっとねあの見つからなかったんですよ、まあ、ちゃんとこちらの希望を聞いてくれるようなところがね。で、まあ、それもようやく見つかったん で今絶賛あの話し合い中で、もうじき正式に契約してあのどんどんどんどん進むっていったって、まあ、もう今年はもうあの寒いところで雪が降るんでね、今年はまあなんかできることだけやって来年雪解けでスタートっていう感じになるかなと思いますね。あのもうでもたっぷりとねあの用意しますので、もう全然何も心配してないんですけどね、はい。それについてはねまた後でちょっとお茶飲みながらでもねお話ししたいと思いますね。はい。でね、じゃあ私が一体何をねわざわざミャンマーまで行かなきゃいけなかったのかね、っていうようなことをお話しして、で今日はですねあの、非常に禅宗が禅宗であるもう核心部分のところで、なんていうかな2つのね考え方っていうかがあって、で禅宗っていうのはそのうちの一つを選び取ったんですよ、選び取ったわけ、ね、で その後その結果として中国で、そして日本で、中国と日本は全く同じですからね。だって日本の道元禅師は中国へ行かれて中国の先生からある真理を受け取って、でそれを日本に伝えてる、日本に戻って伝えてるだけですから、まあ、日本中国日本も全く同じでなきゃいけないんですよ、ね、だからまあ中国日本同じだとして、その中国のある時点、正確には7世紀ですけどね、7世紀に、2つの考え方があって、でそのうちの一つを選んだわけね、でそれがずっと来て、でまあ、日本にはねご存知のように曹洞宗と臨済宗と2つあるよね、まあ、大幕宗でもあるんですけど、まあ、あのまあ一応2つあるよね。だけどこの2つともこの同じ流れなんですよ、ね、ですからみんなここなのね。じゃあこの2つあるうちのどういう2つだったの、そしてどういう理由でこっちを選んだの、こっちを選ばなかったのって非常に皆さんにとっては興味あるはずっていうか、興味持ってもらえば困るわけだって、これじゃなくてこれだよねって選んだ上でそれがずっとストーンとあの中国日本って来てるんだから、それは臨済宗も曹洞宗も同じです、ね。臨済宗と曹洞宗が分かれたのはちょっとこのあのもうちょっと行ってからちょっと別れただけなんで、あのこの大元は同じなんですよ、ね、あのだから、今日やるところは臨済宗にも当てはまりますっていうか、当てはまってもらわなきゃ困るわけですよ、ね、あの同じなんだから、ね、でそのもう一つ前に、まあそれは7世紀頃の話って言いましたね、でそれはあのインドから中国に、座禅というものが伝わって、の最初は全然非常に誰も知らない、まあ、だるまさんという人がね、南インドの人って言われてますけども、中国やってきて、でそれで一人で座ってて、でそれからエカさんという、ね、中国人の弟子さんが弟子入りをして、で伝わって、でそれが2番目ですね。それからと3番目、4番目、5番目、 で今言ったのは5番目から6番目に至る時の話なんですよ、ね、だから5番目から6番目に至る時に6番目になる候補が2人いて、でその2人 の, あの考えがこう でそれで5番目の人がこっちを選ばないでこっちを選んだよねっていうことなんですね。だから皆さんにとってもあの非常にあの関係あるわけですよ。いや関係なかったら困るわけでね。だからこれはもう曹洞宗臨済宗の全ての菩薩にとっての死活問題になるわけなんですよ、ね。だから何を選んだのか何を選ばなかったのか、ね、そして問題はじゃあ今あの何て言うかなこれを選んで来て今の我々がいるよね、曹洞宗なんとか自住職の我々私がいるよね、臨済宗なんとか自住職の私がいるよねのはずじゃないですか、ね、でもその時に今言ったこの2つ選んでこっちじゃないよねこっちを選んだよね、それは形式的にはつながっているかもしれないけども、今私がやってるのは本当にこれなのかこっちになってないのかっていうそういう問題なんですよ。これ分かりますかね、言ってることね。これかなりやばくないですか。もしね形式的にはこれでね、あのここの方向寺さんも毎朝ね、この5番目の人をね、大満公認大和尚って言って、で6番目の人を大観絵の大和尚って言って、でこういう曹洞宗のお寺だとね、今の住職さんに至るまでに、今の住職さんのお師匠さんはこの人で、この師匠さんはこの人で、この人はこの人でっていうふうにつながって、でみんな曹洞宗だからみんな永平道元大和尚につながってね、でその永平道元大和尚の中国の先生が天道如上大和尚っていう人なのね。ここまで大丈夫ですかね。でそしてそれがずんといくと今言った、大観絵の大和尚、その上の大満公認大和尚、ねバンバンバンバンっていって菩提達磨大和尚、ね、でなってわなってるわけ、ね、だからこの例えば法護寺っていうお寺もうこのラインでずっと来てるわけ。でそれを、まあ、一応オフィシャルにそうなってるから、で毎朝ね小野さんたちがこれを読んでるわけなんですよ。でまあそれはいいんだけども、じゃあ本当に今言ったでしょ、こっちを選ばないでこっちを選んだよねね、だ時にこの本当に選んだ方のことを今やってるのかどうかっていうのは全然話が別になってくるわけ。これ中身の話になってくるからね。でそうするとあれ中身なんかいつの間にか違っちゃったよねなんてやばいじゃないですかね。わかりますかこのやばさはね。だからこれをちゃんとチェックしないとね、まあもちろんオフィシャルにはねちゃんとこっちの流れになってるわけですよ、この方向寺さんにしてもどこにしてもね。だけどもオフィシャルに書類上はそうなってるって話と中身としてそうなってる話は全然別でしょ、ね、だからそこをねちょっと今日は、チェックしたいと思います、ね、っていうのはなんていうのかな、まあ、さっきも言ったけども、この2つの考え方のうち2つのがあってね、でこっちをまあ選んだわけですよ。選んだ 5番目の人がですね、5番目の人が、5番目って何かというとインドから中国に禅が伝わって最初の人が菩提達磨っていう人ね、それから 1,2,3,4,5 ね、この人は五祖公認という人で大満公認大和尚という人 でその人の、後継者が、まあ、菩提達磨から数えると6番目になるわけね。だから六祖っていうわけね、6番目の祖っていうのは祖先の祖ですけど ね。でこの6番目の人を選ぶときに、 公開審査が行われたんですよ、今で言うと。わかります？だから6番目に、の人、まあ、じゃあ自分がね、悟りっていうもの、仏教っていうものをどう理解してるかをちょっと紙に書けってね、紙に、まあ、なんかそういう詩にして発表しろってね、なって、でそれで、まあ、今日今お配りしている、ね、詩が2つ、ある人から、ある人とある人とが出したわけで、そしてその、5番目の人はこっちを選ばないでこっちを選んだわけね、ですか。でそうなんだけども、我々が普通見たら、あれ、その選ばなかった方がなんとなく正しいように思えちゃうわけ。これやばいでしょ。でこっち、ね、正式に6番目の人になった人の方がなんかよくわけわかんないこと言ってるんですよ、ね、だってこれちょっとまずくないですか。何回も言うように、私らの総統氏も臨座氏もこっちの流れなんですよ、ね、でそれで今チェックしようっていうのは、私らは本当にこっちの流れになってるから、中身がですよ、オフィシャルにはなってるんですよ、書類上はね、書類上はなってるわけだけど、書類上なんてあんま関係あるんだけども、書類上ではなくて中身として本当にそうなってるかどうかをチェックしようよねって言ってチェックした時に、あれ、なんかこっちの方が分かりやすいぞ、こっち全然分かんないぞってなったら、じゃあこれ本当についてるかどうか分かんないってことになっちゃうじゃないですか、ね、でそれを今日チェックします、ね、で要するにね、まあ、ここは曹洞宗のお寺で、ね、まあ、大野さんなんかも本当に、ね、駒沢で勉強して英治で修行してっていう、まあ、本当にど真ん中の、ね、を歩いてきた人ですけども、その時にね、だけど曹洞宗っていうのは何回も言うように、曹洞宗だけはポツンとね存在してるわけじゃないんですよ当たり前だけどねでじゃあどういうふうにできたかというと、まあ、道元禅師っていう人が、中国へ行かれて、中国でその先生にお会いして、でその先生からガンとそのある真理を会得したわけですね。でそしてそれを日本に戻ってで何とか伝えようとしてきたその弟子、そのまた弟子、そのまた弟子っていうふうに伝わってきて、いつの間にか曹洞宗っていう、まあ、いわゆるの教団ができたわけですね。だからその今曹洞宗で言われていることを理解するには、この日本から中国へ渡って、その中国での、まあ、その頃の中国はね、世界の中心ですから、文明的にもね、いろんな面でも、ね、経済的にもね、非常に豊かなとこで、文化のレベルももちろん世界最高水準だし、で、まあ、そこにインドから来た仏教が非常に花開いていたわけなんですよ。だからそこで非常に豊かな世界の仏教があったわけですね。で、まあ、もちろんいろんな先生もいただろうし、いろんなこともあったし、でそこで、まあ、道元禅師はもちろん中国語喋れますから、中国のお坊さんたちと本当に、深く付き合って、ね、本当に理解して、でそしてある、まあ、天道如像って人ですけども、でついにその先生に出会って教わって、で本当に納得してで帰ってきた、ね、だからそういうなんていうかな、そのその曹洞宗が生まれるそのもう一つ前のこの豊かな世界の仏教のリアリティっていうものを確認して、そこから何を学んで、でそしてそれをどういうふうに伝えてきたかっていうねことを抑えないとやっぱ分かんないんですよ曹洞宗っていうね小さな枠の中だけにいるとね、でそれがまあ中国から日本じゃないですか。でその中国でもその天道如上大王将は13世紀の人だから、 で今今日はやろうとしてるのは7世紀の話ね。だからまあその間にいろんなことがあったに決まってんだけども、まあもちろんで7世紀に一番大事なことが起こって、でそのもともとの禅を伝えてきたボディダルマっていう人は、インドからやってきた人でですね。でそれで、インドでもまああのお釈迦様のねがいらして、お釈迦様からずっと、仏教が広がっていったわけですね。ですからそのお釈迦様からわーってきて菩提達磨さんが来て、で今日のメインテーマがあって、でそれからあの天道如上大和尚があって、道元禅師がそこから学んで、それで日本に来て、でその流れに今例えばこのお寺とかがあるわけなんですよ。だからそれ全体をなんていうかな、抑えないとこの例えば現代の曹洞宗でやってることっていう理解無理なんですよ。ここだけを見てたらちょっと無理で、で私もあのまあ20世紀はだいたい18年ぐらいね、あの曹洞宗の、あの中で、修行して、でまあそうなんだけど、まあ曹洞宗の中なんだけども、あの日本だけじゃなくてアメリカまで行って、あのアメリカ人に座禅を教えてたりもしてたんだけどね、まあ、それでもまだ曹洞宗の中だったんですよ、ね、だけどもどうしてもね一つのある限界を感じて、ちょっと曹洞宗の外へ行って、外から曹洞宗をもう一回見ないとどうも決着がつかないなっていうことがあって、でそれでちょっとミャンマーまで行ってきたんですけどね。でその後もうちょっとあのやるために、毎年ちょっとインドへ、行って、まあこの札幌の会と同じくね、あのインドの会もちょっとコロナの間できなくて3年間できなくて、で ようやくあのこの間できて、でも全部2019年全部ストップしちゃったんで、2019年に最後何かやったよね。でその後2000年2021年22年って3年が何にもできなくて、で今年になってからようやくやり始めてるっていうね。だから札幌の会もそうだし、あのインドの会もね、そんな感じ で、ね、で今ようやく、ノーマルになっています、ね、じゃあ何がどう曹洞宗だけじゃ理解できないの、ね、でまあ、曹洞宗の場合あの止観打坐っていうことをやるわけですね。止観打坐、ただ座る、ね、でこれが非常にあの難しい。で難しいっていうのはいろんな理由があって難しいんですよ、それが。で例えば、ここはね札幌だから、札幌の、ね、曹洞宗 の中心のお寺は中央寺っていうねお寺がね あそこにすすきののあの辺りにありますね。あの行かれたことあると思いますけど、まあそこが札幌の、ね、曹洞宗の中心のお寺で、ね、で、まあ、そこに宮崎益法さんっていうねあの非常に立派な方がいらして、でまあ英治での禅師さんですね、を長らくされていて、で、このさっき調べた1901年生まれで2008年に亡くなってるっていうね、107歳ですよ、すごいでしょ、ね、私もあのお会いしたことももちろんありますけども、あのまあもう晩年は車椅子になっちゃってましたけども、あのそれでもね本当に英治で、午前何時かな3時かそこらから、ね、朝毎朝座禅をされていたっていうねあの方ですね、晩年までね。で、まあ小野さんとも縁があるっていうか、まあね、札幌の曹洞宗のお坊さんみんな縁があると思いますけども、あのその方が言われて、まあいろんな言葉もちろん当然残されてますけども、まあその中でねあの 木の者さんと話してたんだけども、まあ、左遷すると仏だっていうね、もうどうなんですかね、まあ、これがもう典型的な痴漢多座の難しさなんですよ。つまり、だから宮崎駿さんっていう、まあまあそういう特別な人は座禅したら、ああ座禅したら仏なんだっていうことを本当に本当に本当に直感するわけね、本当に経験するわけなんですよ。だからあと宮崎さんの宮崎禅師の一生なんて非常に単純になりますよね。で、あと要するに座禅すればいいんだって話になるじゃないですかね。だからもう毎朝朝早くから座禅して、でそれがそれを中心に生活が整っていくからね、まあ非常に単純になるわけ、ね、だけども問題は分かりますか、座禅しても全然自分仏だと思えないっていうね、大問題があるわけですよ。だから痴漢多座っていうのはもうそれ以上何かする必要ないよねって話なの、ね、だってそうですよね、もう仏なんだから仏としたらもうあと何も何か付け加える必要ないじゃないですか。だからこっからどっか行かなきゃいけないとかね、なんか汚れがあるから洗濯しなきゃいけないとか、そういうこと一切ないわけなんですよ。でそれがまあ一応痴漢多座の意味なんだけれども、でそして宮崎禅師みたいな人にとってはもうそれが本音でもあり理解でもあるわけなのね。だから痴漢宮崎禅師が痴漢多座ってね言われた時にはそこには嘘偽りは一切ないんですよ。で私今鎌倉にお寺があるんだけども、鎌倉もね道元禅師不思議なちょっと縁があって、まあ、道元禅師はご存知のようにうちの高勝寺から、福井のね永平寺に移られて、でまあ永平寺で、まあ、生涯を終えたんだけども、まあ、一応亡くなる時は京都戻ってね、京都で亡くなられてますけどね、だけど永平寺にいた時に一回だけ鎌倉幕府に呼ばれたんですよ、ね、去年ずっと鎌倉の、ね、歴史大河ドラマでやってましたけども、あの人たちのちょっと数代後ですね、北条なんだろう時よりか、ごめんなさいちょっと名前はっきりしない、に呼ばれて、で鎌倉幕府がバックアップするお寺 を作るから、作るのに協力してくれって言われてね、で鎌倉にとどまって数日間その時のと鎌倉幕府 の中心の人たちですね、執権とかねそういう人たちですねと話し合ったんだけども、まあ決裂してで永平寺戻られて、もうちょっとは自分はもうそういうことはやらないって決められて、でもう一生永平寺にいますってねなったんですけども、でじゃあその鎌倉幕府が講演して作るのはじゃあ誰がやったのってなったら、まあ、蘭渓道隆ってね人が中国のお坊さんで日本にいらした方ですね、が作られたのが今の建長寺なんですよ。だからちょっと歴史があれしてたら建長寺の、開山が道元禅師になったかもしれないっていうね、そういう歴史、まあ、ちょっとこれ押さえておいてくださいね。でその時に鎌倉にで滞在されていた場所があって、そこにね宮崎禅師の痴漢多座っていうね大きな石碑が立ってるんですよ。鶴岡八幡宮と対面のところでね額道路を隔てた向こう側にあるんですけども、まあ、そういう縁でだからもう宮崎禅師の痴漢多座には嘘を偽り一切ないわけ なの。なんだけども宮崎禅師ではない人たちにとっては、自分が仏であるってことはやっぱり感じられない、感じられにくいんです。感じにくいんですよ、ね、だから自分が仏であるって直感するからこそ止観多座って成り立つんだけども、それを直感できなかったら止観多座っていうのはちょっと苦しいわけね、なんですよ。でこれは不観座禅儀的に言うと、不観座禅儀のところにね、あの最初に、尋ねるに、道元円図が出てきて、どうぞどうぞお入りください、あの椅子にでも座られて、はい、で不観座禅儀の得意はね、尋ねたら探求したら道元円通ってことは分かった、ね、で道元円通って分かったから、だからもうあの今から何かをする必要ないよね、で心に汚れがあるから心を、掃除しなきゃいけないってことはないよねとかね、なって、だから止観多座すれば、いいんだよねっていうね、そういう話になるんですよ。いいですかね。だけど問題は簡単でしょ。道元円通、尋ねた時に道元円通だって分かったけども、いやこれ、いやそういうふうに決められてもちょっと私よく分かんないんですけども、うん、ね、とか、いいですか。つまりそういう大天才ね、非常に恵まれた人には、ああ座禅したら仏だよねって感じられるけども、そうじゃない人たちには非常に感じにくい。でそうすると止観多座っていうものがあの非常に分かりにくいものになってしまうんですよ。いいですかね。いいですかね。はいはい、あの声が聞きやすいところで座ってくださいね。はい。で、だから問題はもっとね、もっとこれ大きく捉えないとちょっと無理なんですよ。ですか。で、私があのわざわざミャンマーへ行ったのは、その止観多座をもっと大きな文脈の中で捉えたいってことなのね。いいですか。でまあ一応それは成功したんだけども、成功したから、うまくいってるんですけども、でね、あのここで、まあ皆さん普段止観多座されてますよね。ね。で今日はちょっと普段皆さんがやっていない、瞑想をします。ね。でこれ何のためにっていうことをちょっと理解しておかないと、多分皆さんあの納得いかないと思いますので、ね。ですか。でその理由が、今言ったその大天才の人たちには、座禅をすれば仏だよねっていうのは感じられるけども、普通は感じにくい、ね、でも仏教っていうのはそんな何かとにかくお前これ信じろっていうそういう教えではないんですよ。ではないわけ。こうこうこうこうこういうことをやったらほらそうでしょうね、そういう教えなんですよ、ね、だからこうこうこういうことをやったらば ああやっぱり座禅したら仏だよねっていうことが納得できて、納得できるから止観多座が成り立つ、ね、でそれをある何万人に一人、何百万人に一人の人が納得したってしょうがないわけね。しょうがなくはないんだけども、皆さんが納得しなきゃダメってことなの。皆さんが、自分がですよ。よろしい？宮崎善治だけじゃダメなんですよ。あ、ダメってことないんだけど、宮崎善治っていう人がちゃんと納得してたから、まあ本当にすごいことになったんだけども、でもそれだけでちょっと弱いのね。弱いんですよ。で、皆さん自身が納得しなきゃいけない。で、納得できるんですよ、これは。ちゃんとやれば。ですか。で、で今止観多座をねしているっていうことはある意味非常にアドバンテージがあるんです。実を言うと、なぜ、2つの理由でですね。で一つが止観多座、ね、だと非常にこの座禅の姿勢ですね、半跏趺坐結跏趺坐ね、それから 背骨をまっすぐにしろとかね、こういう肩をちゃんとしろとかね、目はねあれしろとかね、口舌の先を上の前歯の根っこにつけろとかね、まあ非常にうるさく、
すいません、もう少し耳遠いのでこれもう少し大きくできませんか。
もうちょっと前に出てきていただけますか。はい、
目も悪くて耳も悪いんですか。
はい、
はい、
はい、それでね、うんと、あ、そうか、外種だとね、だからそういうふうに、姿勢とか非常に細かくいって、でそれで、まあこの座禅のこの基本の木ですね、座禅は座れなかったらもん話にならないんですよ。だからそれを徹底的にやるから、それが非常にアドバンテージです。でそれプラス止観多座って何でしたっけ、何かのために座禅するんじゃないよねってなってますよね。これが本当にすごいの。なぜ我々は普段の生活はみんな何かのためですよね。学生さんがなんで勉強するんですか。勉強好きだからですが、違いますよね。試験に通るためですよね。試験に通って上の学校行くためですよね。ね。だからみんな何かのために何かをする。試験に通るために、勉強する。ね、何かのために何かをする。そんなことばっかりなんです。我々は。いいですか。でそれを止観多座は全面否定するわけ。何かのためじゃないんだよ、ただ何かのために、ただ何かをするんだよっていうね。でそれが、この瞑想をするときに非常に重要になるわけ。例えばね、まあ曹洞宗の場合あまりそういうこと言わないんだけども、例えば呼吸に集中するっていうのが一番ポピュラーな仏教の瞑想の一つなんですよ、ね、呼吸ってのは吸っていること、吐いていること、で自分が息を吸っているってことに気づく、吐いているってことに気づく、ね、でこれはね、止観多座をたっぷりとやった人に、はい、じゃあちょっと吸ってること吐いてることに気づきなさいって、言うとふっとできるんですよ。なぜ、みんな色気がないから。色気がないっていうのは何でかっていうと、普通はね、吸ってることに気づく、吐いてることに気づくことによって何かを得るぞってなるわけ。わかりますかね。これをすると何かご褒美が出るぞってなるわけ。で、まあそういうこと言っちゃうんですよ。言っちゃうわけね。ね、呼吸に集中しながら手術するとこういういいことがあるよってね。まあそういうこと言っちゃうわけなんですよ。で、そうするとこれが欲しいじゃないですか。ね。で、これが欲しくてたまんなくて、吸うことを吐くことに集中すると、これがもうすでに汚れちゃうわけ。 で汚れちゃうと集中できないんですよ。わかります、言ってることね。だから士官打坐をやってる人っていうのはものすごいアドバンテージです。一つは座禅というものに慣れている。でそれから、この座禅っていうものによって、することで何かを得ようっていうようなそういう野心っていうのかな、そういうものがを持っていないから。だから私も、18年ね、結構有名な外州の修行道場で修行してたんだけども、でその後ミャンマー行ったんだけども、でミャンマー行って、そういう瞑想を教わってね、たらもうすぐできました。で他の人できないんですよ。できないのはなぜかというと、みんな座ること自体慣れてないし、でそれから、そういう、いろんなメソッドを教わるんだけども、こういうメソッドしたらこういういいことあるよって、いいことでもないんだけども、こういうことあるよってね、そういうことまで教えちゃうから、この何かを欲しくて、メソッドをやっちゃうから、そうするとメソッドが汚れちゃうわけで、そうすると何にも起こらないんですよ。本当に見事に何にも起こらない。すごいですよ、だから相当州でね、本当士官打坐をやってた人が多分一気に行くはずです。で皆さんメソッドも慣れてないから、だって呼吸に集中しなさいつら言われてないでしょね。相当州でもそういうことまで教えないから、ね、だから相当州でたっぷりと士官打坐をやった後に、一応ブッダはね、いろんな瞑想メソッドを教えていらっしゃるんですよ。でそしてそれが、南の方ですね。だから南っていうのはミャンマーとかタイとかスリランカとかね、ああいう国のとこにたっぷりと残ってるのね。残ってで今たっぷりと残ってるっていうのはテキストが残ってるんじゃないんですよ。テキストももちろん残ってるんだけども、先生がいて生徒がいて、それをする道場があって、でそれを道場サポートする人たちがいてっていう、非常に活発なことが行われていますミャンマーなんかで、ね、で私もそこへ行ってた人間だから分かるんだけども、でそういうとこへ行くと、ブッダから伝えられてきたメソッドが残っていて、でそれは残念ながら中国日本には伝わっていなかったところもあるわけね。ね。でそれができるの。でそれも今言ったように士官打坐をたっぷりやっているアドバンテージをフルに生かして、これやったらもう一発でいきます。本当に私も一発でいったからなるわけで、そうすると何が見えてくるかっていうと、さっき言ったでしょ、座禅をすると仏だよねと何百万人に一人の大天才は感じることができた。だけど残りの我々は、皆さんはなかなか感じにくい、ね、でそうなんだけども、それは仏教の歴史から言ったら、仏教の歴史はね、もうとにかく何でもいいから信じろなんて話ではないわけ。イワシの頭をもう信じじゃないんですよ、仏教っていうのは。こうこうこうこうこういうことをやって、こうこうこうこうこういう結果が出て、それはこうこうこうこうこういう意味だから、はい、これに基づいてやろうよねって話なわけね、仏教っていうのは。だから、座禅をすれば仏だよねっていうことは誰もが理解できる話のはずなんですよ。いいですか。一部の例外的な人ができるって話ではないし、でその例外的にできる人をただ崇めるって話でもないし、皆さん自身が本当に納得いける話なわけですかね。でそれはね、ちょっと今日のテーマとはちょっとずれるので、それについても私、普段からたっぷり話してるから、それはそれでちょっと、私の過去の話とか聞いてもらってくださいね、聞いてくださいね。でそれで だから何が言いたいかっていうと、曹洞宗の中で言われていることを曹洞宗の中だけで理解しようとするとちょっと無理があるよね。でそれは当たり前で、曹洞宗っていうのはポツンと来たわけじゃなくて、大きな大きな仏教の流れの中で来てるから、この大きな大きな仏教の流れの方を抑えたらなぜ、こういう結論が来たのかっていうのが理解できます。誰に、皆さんにとって誰もがです、例外的な天才だけじゃなくてって、そういう話なのね。ですか。そしたら皆さんが宮崎善人みたいに生きられるんですよ、本当にね。座禅をしたら、ああ本当に仏なんだなってね。いいですか。はい。でそれで、今日はね、でそこから、行きます。何を行くかっていうと、で菩提達磨が来て、それから5人来て、五祖公認っていう人が来ました、ね、で そこまでは、全部一人から一人へ伝わってきて、でだから今でこそ、ね、あの禅宗って大教団ですけどね、曹洞宗も臨済宗さんもね、あのでみんな禅ってみんな知ってますけども、スティーブ・ジョブズさんですらね、だけどその頃は、その頃はっていうのは6世紀ぐらいですね、5、6世紀、ね、の中国では誰も知らない。で密かに一人から一人へ、その一人からまた一人へ、一人から一人へつって、そういうふうに、伝わってきて、でその5番目の人が、五祖公認という人でした。いいですか。でそしてその後継者、ねを選ばなきゃいけなくなるね。だってもちろん先生だって寿命があるわけだから、いつまでもね100年も200年も生きるわけにいかないじゃないですか、ね、だから、後継者が、必要になってくる、ね、でそして後継者、の時に、選ぶ時にでみんなそれぞれの思うところを死にしてくれってね言って、なったわけ。いいですか。で、そのまあどういうお寺にもそのいわゆるのエリートのお弟子さんたちっているわけなんですよ。いかにもその、派手なんていうかな、まあ、お坊さんとしてのエリートをこそ歩いてきたような人ですね。でそれで、ああまあ多分あの人が後継者になるだろうなって言われてるような人がいて、でその人が仁宗って人でしたね。まあ、仁宗ってまあ日本語読みですけども、神に、神様の宗祭の宗ですね、がいて、でその人がまあそれを書いたわけなんですよ、その自分が思っていることを。でそれを読んだら、あ、わこれは本当にその通りだな、すごいなとみんなは思ったわけ。そこにいたお弟子さんたちはね、ですか。あ、じゃあもうこれで人種で決まりだなっていうふうになったわけ。まあもともとこの人が多分後継者だろうなと言われていて、でそしてその後継者のまあ、公開選抜ですねがあって、でそれが、その時にこの詩を、出して、でそれで、それをみんなが読んだらみんな納得したわけ。納得したの、あ、じゃあこれでも決まりじゃんってなったのね。でそしたらいつの間にかその詩をある意味全面否定するような詩が書かれていて、ね、誰が書いたか分かんないけど書かれていて、でそしてじゃあその和尚さんはどうするのって言ったら、和尚さんはその次に書かれた方をこれが真理を表してるって選んだわけ、ね、でじゃあこれ誰書いたのって言ったら、それはもうお坊さんではなかったんですよ。まあ、中国のお寺っていうのは 非常にでかいですからね、いろんな人がいるわけなんですよ。ね、いろんな、普通に働いてる人、ね、がいて、で、まあ、その中で台所で働いていて、米を作って、もう米作って分かりますかね、精米をしてるわけね、ついてるね、ね、そういう人がいて、まあ、お坊さんじゃないですよ。でその人がその詩を書いたわけね。でこの詩が本当に真理を表しているからといって、じゃあこの人を後継者にするって言ったんだけども、まあそうなんだけども、そうすると非常にまずいわけなんですよ。なぜ？だってその人まずお坊さんじゃないわけね。で、その後継者になるっていうのは、まあ、もちろん名誉あることなんだけども、それはもちろん嫉妬の対象じゃないですか、ね、で特にその、みんなから、あ、みんなからこの人はエリートだよね、後継者になるにふさわしいよね、で詩を発表したらみんなも納得したよねっていう人が今いたわけね。でその人を否定してこの人を選ぶってことは、みんなの嫉妬がこの人に行くわけね。のね。だからまあ、嫉妬でなんかネチネチね SNS に書き込まれるぐらいじゃないんですよ。まあ、下手すら殺されちゃうわけなんですね。だからお前さっさと逃げろって言って逃がしたわけ。ね、まあでもその後いろいろあって、で結局やっぱりこの人が本当の後継者だよね、この人が本当の真理を知ってるよねってことが分かって、まあなったわけですか。でなんだけども、中国のね禅宗史において、まあこれ見てください、下の方の下の右左の方ね、人宗と絵能があるでしょ。で人宗の方が、北州北宋禅、北宋禅っていうことね。で絵能さんの方が南宋禅って言って、だから要するに北と南で、真っ二つに分かれたんですよ。分かりますかね。だからあるお寺の後継者選びだったんだけども、それによって中国の禅っていうのが真っ二つに分かれちゃったわけ。そのぐらい大事な大事な選別だったんですよ。わかりますか ね。だからその人宗さんっていう人も単なる失格した候補者じゃなくて、それなりの力を持っているから北宋禅っていうものをその後伝えて、まあ、皇帝にも認められたとかね、なんかいろいろあるわけなんですよ。でそのぐらいガチンコ勝負だったわけね。ガチンコ勝負で、でそしてガチンコ勝負なんだけども、問題は、日本の曹洞宗も臨済宗も全部こっちの絵能さんの方になるわけ。いいですか。じゃあそこまでいいですね。で問題はじゃあこの二人が出した詩を実際読んでみましょうよ。そしてその時に本当に絵能さんの方が正しいと我々は、あなたがですよ、あなた自身が本当にそう判断できるのかということなんですよ。ね。でこれはまあ皆さんあね、あれだけど、まあはっきり言って曹洞宗のお坊さんがですよね、臨済宗のお坊さんたち自身が、これを読んで本当に、あ、自分は六層絵の流れを本当に組んでいるな、書類上じゃないですよ、書類なんて関係ないですよ、書類上じゃなくて本当に中身として絵のさんのことを理解できて、人宗さんじゃやっぱりダメだったよねって本当に言えるのかって、そういう話なんですよね。あれちょっと人宗さんの方が正しくないかなって思ったらこれやばいじゃないですかね。はい、じゃあ読みますよ。はい、人宗さんの方ね、 身はこれ菩提樹、心は明鏡大のごとし、時々に努めて保食し、陣内を荒らしむることなかれ。お色紙ですね、ごめんなさい。で六層円能さんの方ね、菩提は元木にあらず、明鏡も また大にあらず、本来無一物、何ぞ陣内を払うをからん。いいですか、イメージしてください。明鏡、鏡ですよ、鏡ね。鏡ってよくね、いろんなものの例えに使うわけなんですよ。なぜか分かりますかね。ね、鏡っていうものは、鏡の前に来たものをそのまま素直に映しますよね。鏡には好き嫌いがないですよね。ね、猫が来たら猫ちゃんを映すし、犬が来たら犬を映してね、由美さんが来たら由美さんを映して、小野さんが来たら小野さんを映す。だから自分は猫が嫌いだから猫は映さないとかね、犬は嫌いだから犬は好きだから犬だけ映すとか、そういうことはしないわけですよ、鏡っていうのは。だからそういう、好き嫌いなしに全てを、映し出す鏡のこと、まあ多分皆さんね、お墓に行って、外場見た時に大円鏡地って時々書いてあるの知ってますかね、わかるかな、ね、大円鏡地、大きな丸い鏡の知恵がまさにそうなんですよ。つまり一切の好き嫌いなしに、全てを映し出す、そういう知恵になるわけ。これまず押さえてくださいね。でそして、なんだけども鏡に塵が積もるんですよ。塵が積もる。ね、でそしてこの神宗さんが言ってる方は鏡に時々埃がついちゃうよね。だから埃がついちゃうからこの埃を、きれいにしなきゃダメだよね。だからこの埃をきれいにすることが修行なんだよね。これなんかもっともそうじゃないですか。なんか偉この人偉くないですかね。いやそしたらこの人の方が後継者にふさわしくないと思いませんね。で、前週さんの最初の一行がね、この体、この体が菩提の木なんだ、菩提樹なんだって。これいろんな意味合いがあって、まず一つね、お釈迦様が、ブッダガヤですよ、ブッダガヤ。皆さん仏石巡礼行かれたかどうか分かんないんだけど、仏石巡礼行かれたらまず菩提樹、ブッダガヤってところで村ですけどね、村だけど今は観光地ですけどね、もう一大観光地になっちゃってますけどね、菩提樹があって、で菩提樹って全然特別な木じゃないんですよ。インドにいくらでも生えあるんですよ。まあ、待つほどじゃないですけども、どこにでもあるわけね。でそうなんだけど一応聖なる木になっちゃってるから、菩提樹が生えちゃうとね、木だと普通、これこんなところに木生えちゃ困るで勝手に切れるじゃないですか。で菩提樹は切れないんですよ、聖なる木だからね。だからそれが家のすぐそばに入られるとちょっと困るっていうね、そういう因縁のある木なんですけども、まあその菩提の木の下でお釈迦様は悟りを開かれたっていうのがまず一つ、これを押さえてくださいね。 でそれとこの体っていうのがそういう、この体そのものが菩提の木なんだっていうこと、わかりますかね。はい、これはかなりもうビンビン来るはずですよ。いいですか。でそうなんだけども、これはあくまでも神宗さんの考え方なわけ。ってことはこれは否定されたわけ。 まずは六祖慧能に否定されたんだけども、その和尚さん自身にも否定されて、だから人衆さんは選ばれなかったわけね。ですか、選ばれなかったっていうのが、日本の曹洞宗、日本の臨済宗 の、のもう根っこのところにある問題なんですよ。ってことは、もし曹洞宗の人が、臨済宗の人が人衆さんと同じことを言ってたらやばいよね。やばいっていうの分かりますか。根っこのところで否定されたものをその子孫が言ってしまったら、根っことずれちゃうって話になるじゃないですか、ね、じゃあ六祖慧能さんという人は何を言ってるのか、ね、まあ、これ全面否定なわけね、菩提は元木にあらず、明鏡もまた台にあらず、本来無一物、何ぞ陣内を払うをからんって言ってるわけ。だから人衆さんが言ってることを全部否定しちゃってるわけで、1行目はね、ちょっともう一回話しますけども、この 2,3,4 はね、これ簡単な話で、で、どういうことかっていうと、鏡でしょ、ね、鏡は全てをそのまま映すよね。だけども時々埃がつくよね。でこの埃って何ですか。埃っていうのは単なるね、汚れとか何かじゃないんですよ。これはもうはっきりしてて、好き嫌いなんですよ。好き嫌いなわけ。つまり鏡が鏡であるゆえんっていうのは、全てのものをそのまま映すっていうことだったじゃないですか。だからそれが、それこそ大円境地っていう仏様の知恵の例えになるわけ。だけども、もし鏡がね、あなたは好きだから映すけど、あなた、あいつ嫌いだから映さないなんて言ったら、もうとんでもないわけね。鏡じゃなくなっちゃうわけ。だから鏡にとって致命的な汚れっていうのは単なる埃じゃなくて好き嫌いなんですよ。でそしてその人間の心にとって一番の汚れっていうのも好き嫌いっていうのが、仏教の基本的な立場です。でそれを、禅の人は四道無断唯見賢者っていうね、道に至るのは簡単なんだけども、賢者だけが邪魔になるよね。で賢者っていうのが好き嫌いです。でそして今多分皆さんの中でヴィパッサナ行ったことあると思いますけども、ヴィパッサナって何やってますか、ね、あれは好き嫌いを手放すこと、ね、何かいいものに対しての好きとか渇望とか、嫌なものに対しての嫌いとか嫌悪とかっていうものを持たないで観察しようよねっていうのがヴィパッサナであり、マインドフルネスであるわけだから、ヴィパッサナやマインドフルネスが目指しているのも鏡なんですよ。で鏡なんだけども、鏡には埃がついちゃうよね。で埃が、好き嫌いだから、好き嫌いをきれいにしようよねっていうのがヴィパッサナなわけ。ってことはもうヴィパッサナっていうのは、ごめんなさい、人衆さんなんですよなるわけ。いいですか。でそれで慧能さんが何て言ってるかっていうと、明鏡もまた台にあらず。でこの台にあらずっていうのがね、皆さん解釈できていないんです。私もこれいろいろ調べたんだけど、みんな読めてないの、この台にあらずっていうのがね。でこれどういうことかっていうと、この鏡っていうのをそういうふうに、皆さんが普通に想像する鏡ね、家具としての鏡、として見たら間違っちゃうよっていう、そういう話なんですよ。でこれは、そういう形のある世界の鏡の話ではないんだよっていうことが、明鏡もまた台にあらずって話になるんです。ちょっとごめんなさい、ちょっとね、今何を言い始めてるかっていうと、要するに形のある世界と形のない世界があって、で私らは普通形のある世界のみを生きてるわけね、のみを。 で、そして形のない世界っていうものがあるなんて想像もつかないんですよ。だけど仏教っていうのは実を言うと、この形のない世界が実はあって、そしてあなたの本質はそっちなんだよっていうのが仏教の本質です。つまり、あなたは形があるよね。皆さん形あるじゃないですか。身長170何センチ、体重いくつ、ね、こんな感じ、こんなこんなね。でもうそれで、それが体ですね。でそれでいろいろシンキングしちゃいますよね。考え事する、いろんなエモーション湧いてくる、そういう形のある、自分があって、でもそれとは別に形のない自分がある、ね、でこれを発見するのが、実は仏教の瞑想のポイントなんだけども、いいですか。でこれを発見することによって、実は宮崎さんになるわけ、実は、私は仏なんだっていうねこと。だから宮崎さんね、宮崎さん前世さんだとこんな、もう最後はこんな、ね、あの車椅子だったけど、あの百何歳の肉体が仏なんじゃないんですよ。いいですか。百何歳でもあの車椅子ですが移動できない宮崎さんの年老いた肉体とは一切関係ないところであの人は仏なわけ。わかります？それなぜかって言ったら、宮崎さんのいろんなシンキングとか肉体とかの世界とは違うところで、形のない世界があって、その形のない世界に、宮崎禅師の本質があって、じゃあ宮崎禅師だけかっていう、違うのよ。由美先生もそうだし、小野さんもそうだし、ね、小谷君もそうだし、みんなそうなの。みんなそうなの。ただ宮崎禅師との違いは、小谷君はそれ気づいてないだけなわけね。で気づいてないはでかいよね。でかいね。ね、気づいてか気づいてないかっていうのはでかいわけ。ね、だから、本質としてはみんなそうなの。形のある世界と形のない世界があって、皆さんは両方を生きてるわけ。だけど皆さんずっと形のある自分としてから見てなかったわけ。だけど宮崎さんは形のない世界がちゃんと見えていたから、その世界を感じるのが座禅で、だから、座禅すれば仏だっていうね、そういう意味なんですよ。いいですか。でそれで、で今ね、人衆さんっていうのはもうわかるでしょ。形の世界にしかいないんですよ、この人は。で形の世界にしいなくて、だから形の世界で鏡を想像したら、やっぱり形のある鏡ね、形としての鏡しか想像つかないわけで、そうすると形としての鏡にはほこりがついちゃうわけだから、そのほこりを払わなきゃいけないよねってなっちゃって、なんだけども遠藤さんにそこをバッサリとね、鏡って言ったってそれはそんな台のあるような鏡じゃないだろう、形のある鏡じゃないだろうで、それが明鏡もまた台にあらず、つまり鏡っていうのはこの形のない世界にしか存在しないよね、だから誇りも何も誇りを払うも何もあったもんじゃないよねって言ってるわけなのね。それが本来無一物で、陣内を払うからんだから誇りを払うとか何バカなこと言ってんだっていう、そういうことなんですよ。いいですか。だから人衆さんっていう人は形のある世界を生きていて、遠藤さんっていう人は形のない世界が見えているって、もうはっきりしてるわけだったら、こっちにしか後継者なんか選べるわけないじゃないですかね。人衆さんには一切その資格なんてないんですよ。で問題は、じゃあ今の曹洞宗のお坊さんたち、蓮華宗のお坊さんたち、あるいはそこに関係ある人たちが本当にこの、人衆さんのことが本当に理解できているのかね。いや別にそれ批判してるんじゃなくて、それを理解しようよね。理解することによって我々は六祖の絵能の流れを組むものだってはっきり言い切れるわけ。我々は人衆の流れを組むものではないよって言い切れるわけ、ね、そしたら、体も同じでしょ、ね、そしたらこの体、形ある体なんかどうでもいいわけ、ね、だけども形のある世界にしか いない人にとっては、この形の体が非常に大事になってきちゃって、 で、この体がなんか悟りを表してるよねとかね、そういうこと言い始めるんですよ。こんなこと言ってる人山ほどいるじゃないですか。ね、この体の中には水が流れてるよね、この水っていうのは、札幌だとどこのダムから来てるか知らないんだけども、まあ、そのダムのね、札幌の郊外のダムから来てるじゃないですか、水がね。でそのダムの上に、雲があって、雲から雨が降ってそのダムに流れ込んで、でそしてその雲は水蒸気が上がって、だからこういう大きなあの水の循環の中にいて、その水の大きな循環の中の水が、私の体の中流れてるよねなんていうことも言うわけですよ。まあそれは本当にその通りなんだけども、だからどうしたって話で、だから私らの体っていうのが、これだと完全に人衆さんになっちゃうわけ。身はこれ菩提の木で、この体がこれが悟りの木なんだよっていうね、これを言う人山ほどいるわけ今の世界では、ね、だけどこれ人衆さんなの、これ完全否定された考え方なんですよ、ね、でだからそれが菩提元木にあらず、だから菩提、ね、悟りっていうのはそういう形ある体とか水が循環するだとか、そういう話では一切ないんだよ。なぜ、悟りっていうのは形のない世界の話なんだから、そういう話なんですよ。わかりますかね。でそしてそういう形のない世界、だから皆さんは何回も言うけども、形のある世界と同時に形のない世界を同時に生きている、宮崎禅師だけじゃなくて皆さんもです、ね、でそれをいかに、理解していくのかっていうことになるでしょ、ね、でだから止観他座っていうのは、私らは本来形のない存在なんだよねっていうことに基づくから、だからもう何もしなくていいんだよねって話になるわけだけども、すぐにはわからないですよね。でそれだからこそ止観他座をたっぷりやった後に、今日この後にやるね、メソッドっていうのをやります。何のためにって言ったら、我々が形のあると同時に形のない存在であることを実感するためにです。実感するためにいいですか、ね、でそれを実感できたら、皆さんが宮崎禅師と同じ場所に立てます。全員が、ここにいる人全員が、このポッドキャストを聞いてる人全員がですか。だから、そしたら、もうそこへ立ったらもうメソッドいらないんですよ。今さら何をするんですか、もういらないですよねだからそしたらそこからまた本当の止観他座が始まる、ね、だからね、今私は止観他座は2つに分けています。始まりの止観他座、ね、だから、まあ、とにかく座禅してたっぷりと座禅しようよね。でそして何かのために座禅をするぞっていうことを全部落とそうよねっていう ね。でそしてその後に、ブッダから直接伝わっているメソッドをやります。後でやるけども、呼吸を見るとか体の感覚を感じるとか、慈悲を深めるとかね、非常に面白いメソッドが山ほどあるんですよ。日本でほとんど行われていないけども、ね、それをやる。でそれをやったら、皆さんの本質は形のない存在なんだってことが分かる、ね、でそしたら、それが分かったらもうあとはもう何もやる必要ないわけ、ね、そしたらもうあとは止観他座をすればいいわけ、ね、だから止観他座やってメソッドやって最後にまた止観他座をするっていうね。まあ、今日で全部やらないですよ。今日はちょっと、まあ皆さんは一応小野さんと一緒に止観他座してるっていうことだから、その上で今日はねちょっとメソッドだけをやります、ね、メソッドをやって、でそして、今日の結論がその、我々は実は形のない存在でもあるんだ、ね、いいですか。皆さんもちろん形ありますよ。あるじゃないですかね。その身長何センチ、体重いくつ、ね、これこうやって、ね、こういう顔をしてて、ね、こういうっていうね、そしてこういういろんなシンキングシンキングシンキングして、いろんなエモーション湧いて、 ね、怒ったり、ね、悲しんだり嫉妬したりいろいろ後悔したりいろいろするそういう形ある存在なんだけども、同時に自分は形のない存在なんだよねっていうことを知って、ね、でそれを知るのが、瞑想ね、メソッドの瞑想です。でこれ今日やります。でそしてそれを知ったならばもうメソッドは必要ない、ね、だからそれでもう一回本当の止観打坐が始まるっていうことですね。だから止観打坐が究極だっていうのはその通りです。だけどもいきなりそれ究極は無理ですよだからまずは、たっぷりとね、やって、でそれからメソッドをやって、でそれで最後にもう一回究極の止観打坐をやるっていう、まあ、3段階でねやればちょうどいいんではないかなと思いますね。だから、皆さんね普段その最初の止観打坐をやってるから、ね、今日はちょっとメソッドをやりますね。そして、でこれをやったら本当の本当の止観打坐ができる場所に行けますからね、してください。いいかな。はい。で、もう一回読みますね。都れ菩提樹、心は明鏡大の如し、時々に努めて発色し、陣内を荒らしぬることなかれ。で六層円王さんが菩提元木にあらず、明鏡もまた大にあらず、本来無一物、何ぞ陣内を払うからん、ね、でそしてね下の方のね左に禅宗のこの流れを言ってますね。5番目の公認さんで円王さんが来て、でその後ねすぐに2つに分かれて、清源行師石頭紀仙、これがね曹洞宗ですね。でそれから南岳衛城、馬祖同一、これが臨済宗です。だけどもこのね清源行師と南岳衛城は別にそんな風に対立はしていないです。単なる兄弟弟子だからね、いいですね。だから要するに曹洞宗も臨済宗もこの六祖円王さんの流れだよねっていうことを言いたいわけですよ。でこのね第五図この右のこれねちょっと、ね、説明したらキリがないから、これはね私の師匠である内山光照老師っていう人の、の第五図で、でこの四角い世界が形のある世界ね。で形のある世界の中で、まあ、我々はやさもさいろいろやってるんだけども、でも我々はこの形のある世界の一人でもあるんだけども、まあ、例えば今日ここに30人いるとしたら30人のうちの一人なんだけども、でも同時にその世界の外に存在しているよね。その世界の外っていうのは形のない世界ですね。そういう存在でもある、ことをねこの第五図が示してるんだけど、まあ、ちょっとこれはねちょっとちょっと簡単には説明できないんで、まあ、これはについてはもう散々私別のところで話してますので、それを聞いてもらったらいいかなと思います。いいですかね。はい。ね今日はねちょっと皆さん今日の話を全部理解する必要ないです。その全体の地図ですね、全体の構図が、分かればもう十分です。ですか。でだから皆さんが普段止観打坐やってるよね。で止観打坐でやっててもなかなか納得いかないこと山ほどあるのもちろん分かってますよ。ね。でその止観打坐をもっと大きな仏教の文脈の中に入れて位置づけて、止観打坐のこの考え方ってどういうふうに出てきたのか、そこを抑える。ね。抑えた上でそれを、実践して、ああこういうバックグラウンドがあったの ね。でその上で、本当の止観打坐をしていくっていうね、そういう流れになりますね。でそしてその止観打坐のところを、禅宗のその二つに分かれるところで、止観打坐じゃない考え方を、 示した人種さんっていう人を否定することによって、士官たざ的なものが生まれてきた。それが六祖絵の流れですね。ですか。でそれを曹洞宗も臨済宗も受け継いでいるはずだから、だからこれを理解できないのは非常にまずいわけ。まずいし、だからこれを理解さえすれば、あ、本当に自分はきちんとしたこういうの正伝の仏法と言いますけれども、正しく伝わった仏法という意味ですけれども、をそれを私らは受け継いでるよねっていう、そういうことになります。いいですかね。でそしたらこの札幌のね、法光寺さんでやってる座禅会がどういう仏教の2500年の歴史の中でどういう位置づけになってるか非常にわかるかなと思いますね。よろしいですかね。はい、じゃあちょっとね、この後ね、金印やりますけれども、ちょっとね締めたいと思いますので、四愚誓願ってね、皆さん読んだことあると思いますけども、衆生無変誓願とですね、それを3回、お唱えして終わりにしたいなと思いますね。衆生無変誓願土煩悩無尽誓願願法門無量誓願学仏道無上誓願行誓願土煩悩無尽誓願願法門無量誓願学仏道無上誓願行誓願土煩悩無尽誓願願法門無量誓願学仏道誓願行